にちは、小鳥です。今日も一人の雑談になります。はい、今日話すのは大迷宮バハムートというコンテンツのことです。で、以前もこのバハムートの適正レベルでの攻略っていうのをやっているっていうのは話したことがあると思うのですけど、だいぶ前からやってるんですよね。で、それで先日このバハムートのね、進行編4層を攻略をして、ちょっと一区切りがつきましたので、コンテンツの紹介とか、あとそのバトルの話とか、固定の話とかをしようかと思ってます。それではリンクシェルを開始します。まず大迷宮バハムートがどんなコンテンツなのかということなんですけれども、ストーリーは第7霊祭に絡む内容になってます。で、私たちが神聖オルセアのゲームをね、始めるときに流れるムービーがあると思うんですけど、まああれですね、あれが第7霊祭のムービーですよね。カルテヌ平原で激しい戦いがね、繰り広げられている中、空からはね、タラガブがね、接近してきてますね。で、隕石みたいなのがね、タラガブの破片がこう降り注いでね、で、タラガブがとうとうパッと破裂して、その中から現れたのが古の蛮神バハムートですね。もうね、なすすべもなくね、すごい大きいですもんね。なすすべもなく立ち尽くしているような、そういう群衆の中にルイゾワですね、ルイゾワ・ルベイウルがパッと現れてね、人々がこう祈りを捧げる中、ルイゾワはそのバハムートを封印しようとするんですけれどもね、バハムートがバッと封印を解いて、で、その時とっさにルイゾワは何人かをね、後にね、光の戦士と言われるやつですからね、そういう何人かをこうバッと転送させて、そして、最後一人でバハムートに立ち向かうような感じになるんですけどね。バハムートがこうあって放った閃光の中に、まあ温かなね、微笑み、こうルイゾワスマイルっていうんですけれどね、みんなが呼んでるんですけど、それを浮かべながら、まあ、光の中にこう消えていくというか、こうなんかもう溶けていくみたいな、そういうムービーですよね。で、まあこの大迷宮バハムートは、このね、ルイゾワさんのルイゾワスマイルの後ですけどね、その後どうなってしまったのか、まあ、世界がどうなってしまったのか、ルイゾワはどうなってしまったのか、その謎を解き明かすというようなストーリーになっています。で、もちろんね、バトルコンテンツもあって、バトルはね、8人で挑むレイド形式になってますね。当時の神聖における最高難易度のコンテンツだったということなので、まあ、今の霊式にあたるようなそういうコンテンツになっているそうですね。なのでもちろんね、今もそうですけど、こう装備、それからスキル、そういったものも当時のこう最上級のものが求められた、そういうコンテンツだったということです。でね、当時はね、こう今のレイドみたいにノーマルと霊式っていう風に分かれてなかったんでね、なのでまあ今のね、霊式と同じレベルだっていうことですね。当時のね、非火戦はこうメインストーリー終わった後にこのストーリーですね、さっき言った、ルイズワスマイルとかね、第7レイさんの謎を解き明かしたいっていう風に思っても、やっぱり霊式のレベルのね、バトルをクリアしないと、まあ、そのストーリーが見れなかったっていうようなね、そういうことになるんですよね。まあね、私もちょっとやってみて思うんですけど、もう相当コンテンツ難しいんですよね。なのでやっぱりね、こうある程度真剣に練習しないと先に進めないので、もしかしたらね、なかなか前にこのストーリーが見れなかった、当時見れなかった、途中で断念してしまったっていうケースもまああったんじゃないかなというふうに思いましたね。で、そう考えるとね、ちょっとかわいそうですよね。で、まあ私の経験もちょっと語りたいと思うんですけど、まあネタバレはそういうストーリーのネタバレとかはしない範囲でっていう感じですね。で、まずね、一番最初コンテンツの解放なんですけどね、これが砂の家のウリエンジェのとこに行って解放するんですね。で、まあ漆黒をね、ちょうどやって漆黒のヴィランズに入る 入った後ぐらいだったんですね。もうそのちょうどやってた時で、でなんかねあのフリーゼをねあの見てね、んって思ったような感じですよね。んウリエンジェここにいるのみたいなね。なので、そんな風に私みたいに、んっていう気持ちにちょっとなりたくない人はね、まあ、あの、漆黒をする前がいいかなと思いますね。あの、前にこうストーリーをやった方がいいかな。それがおすすめですね。で、もう一個ね、なんかそのアリゼですけどね、あのこのストーリーは、まあ、アリゼという少女の物語っていう風に言っていいと思いますね。あのアリゼもね、その神聖エオルゼアのストーリー、メインストーリーの中ではなんかめちゃくちゃ影が薄い人物なんですよね。まあその双子の兄弟であるアルフィノはあのもうすぐ出てきますけどね、あの途中アルフィノとなんか私はお兄ちゃんとは考えが違うわみたいな感じで、ちょっと方向性が違うわみたいな感じで、こう途中からあんまり出てこなくなるんですけどね。まあ、その時アリゼは実はこっちにいたってことですよね、大迷宮バハムトの方にね。なんでちょっと私そこら辺の経緯が全然わかんなくて、だいぶ後回しにしたんでね、蒼天のメインクエストかなんかでアリゼがあって出てきた時に、なんかうわ久しぶりみたいな気持ちになりましたね。で本当だったらね、こう時系列で、このバハムートはね 2.0 の時にもう神聖エオルゼアの時に実装されてて、でその後 2.2、2.4 で、進行編、神聖編っていうのがリリースされたっていうことなので、神聖編を時系列にやってれば、まあ、そういうこともなくてね、しっかりとアリゼっていう人物がどんな人物なのかっていうのを分かった上での蒼天って形になるんですけど、まあ、そこをすっ飛ばせたんで、うわアリゼめっちゃ久しぶりだっていう風になりましたね、その時は。でもね、ストーリーはめちゃくちゃ面白くてね、そのアリゼっていう少女のね性格とかね、それからアルフィノとか、あとそのおじいちゃんであるルイゾワであるとかね、そういった人たちの関係性とかも出てくる部分とかも多いし、もちろんね、先ほど言ったあの時何が起こったのか、ルイゾワに何が起こったのかっていうことがどんどんどんどん解けていきますので、まあ、ストーリーとしてもものすごくねいいものになってますね。まあそういうコンテンツですけどね、今度は私の固定の話をしたいと。で私がこの固定を組んで始めたのが、2022年の4月2日だったようですね。4月2日。で今は2023年の4月26日、今日は26日なんですけど、なのでもう1年が経つという感じですね。1年以上経ったっていうね。で始めたきっかけなんですけど、メンバーさんからの声をかけられたような感じですけどね。まあ、その方はね、映画光のお父さんですね、坂口健太郎さんが出てくるあの映画ですけどね、これがファイナルファンタジー14を舞台にした映画で、マイディさんっていう、この方は実際にいた方なんですけど、イカセンだった方ですけどね、が書いているブログをもとに作られた映画ということで、この映画を見て14を始めたっていうメンバーの方から声をかけていただきました。その光のお父さんのねラストシーンのところが、このバハムートのね開口編の5層ツインタニアが出てくるということで、それに憧れて、この大迷宮バハムートがやっぱりやりたいということで、それでね私がいた朝活のメンバーだったんで、そこ のコミュニティに声をかけて8人が集まって、そしてね、固定を組んだという形になりますね。まあその時はね、こんなに長い間固定を組むようになるっていうことはね全く思ってなかったんですけどね。でその固定はですね、だいたい週に1回集まって、朝5時から1時間ぐらいねバハムートをやるっていう風にしてるんですけれどもね、最初の方はね、予習もせずに未予習でね、攻略サイトとかも全く見らずに自分たちのこう手でギミックをちょっとずつ解いていくっていう風なルールを作っていました。それでね、なんとかね進行編の4層まで来てたんですよね。これ結構なんかすごいことかなと思いますね。まあもちろん時間もかかるんですけどね。で特にねやっぱり大変だったのが、 そのさっきの光のお父さんにね出てくるツインタニアなんですよね、開口編こそ。これもね時間がかかったんですけどね、ちょっとわからないところやっぱりあったので、それはねこう知り合いの人にそこの部分だけちょっと聞いたりとかね、まあ、多少公約サイトとかも少し見たとは思うんですけども、まあ、何度もね、一応動画っていうのを撮って、その動画をみんなでこう一緒に見て、で、あそこはこうなんじゃないかとかね、意見を出し合いながらギミックを解いていくんですよね。で、本当にそんな感じで自分たちでギミックを解くんで、後から攻略サイトっていうのをこう復習で見ても、なんか自分たちのやり方で結構やってないっていうことが多くてね、全然違うやり方で自分たちはギミックを解いてやったんだっていうのはね、結構なんか、すごい嬉しかったですね。すごいなっていう風に思ったことも結構多かったりしましたね。まあアイテムレベルがね言ってもすごく高いし、あと超える力とかを使ってるので、まあ、それもあってねうまく攻略できてるっていう部分もかなり大きいとは思うんですけど、でもそういう感じでですね、自分たちの手でやるっていうので今まではやってきたんですけど、ですけどね、進行編4層はもう訳が違いましたね。全く前に進まなくなりましたね。もう本当に前半超えるのもなかなか難しかったですね。でもちょっとね、まあ、固定にありがちなね、やっぱりなんかギスギスみたいなのも多少あったのかなと思うんですよね。まあそういう中でもね、やっぱり、コミュニケーションとかは結構ねよく取る固定だったので、あんまりこう何を言ったら悪いとかね、そういう空気とかは流れてなかったと思います。みんな言いたいことを言い合って進んでいったんじゃないかなとは思うんですけどね。でね、やっぱりね、だけどちょっと煮詰まってきた時があって、でちょうどねその時にメンバーさんがね一人仕事とかの都合でインができなくなるっていうのもあったので、ちょっとね一旦休もうっていう流れになって、そこでちょっと何ヶ月かな、2、3ヶ月ぐらい休憩が入ったんですけど、それも結構いいタイミングだったんじゃないかなと思います。ちょっとなかなか膠着状態になってたところもあったんでね。でその後2ヶ月ぐらいね間を空けて、一人だけちょっとメンバーが入れ替わって、その新しい方を迎えて仕切り直しっていうことで、それからまた何回かやってたんですけどね、やっぱりねなかなかその進行編4層のね敵が倒せなくてね、ギミック処理ができなくて、でそれでまたまあ週1回っていうのはやってたんですけど、今度はねその私自身がちょっとやっぱりなんかね考え込むようになってしまったんですよね。でっていうのも、その以前はね全員が見よしでいきましょうっていう風なやり方でやってたんですけど、今はその宮州でもいいし、攻略サイトも見てもいいよみたいな感じで混ざるようになってしまったんですよ、考え方とかが。なんでまあやってるとね、だいたいこう野州をしてきてる人がその宮州の人にギミックを伝えてやるっていうような感じでですね、なんかそれでいくとね、そのやっぱり宮州の人っていうのはその場でこう教えてもらえるんでいいんですけど、予習をする方っていうのがちょっと負担になるんじゃないかなっていうふうに思うようになってしまったんですよね。でそのちょうどねその時私がそのゲンセフィロトであったりゲンソフィアであったりとかをそのゲンっていうコンテンツをやってる最中だったんですけど、もちろんねゲンっていうのは宮州でするっていうのはもう絶対にありえないんですよ。全員がもうギミックを知ってるっていうのが当たり前の中でやるんで、なんていうんですかね、そういうやり方にちょっとそれが当たり前だみたいな気持ちになってた時があるんですよね。じゃないと例えばこう、目的がもうしかも弦っていうのあるんで、前半だけ練習したいですっていうパーティーの目的だから、パーティー募集とかでいくとみんなの目的って一致してるんですよね。で、自分はもう前半は終わったんで次は後半やりたいですって言ったら後半の、目的のパーティーに入るんですよね。なのでそこのパーティーではもう前半は当たり前で、まあ、後半を練習しますって言ってそういう感じでやるので、みんなのねやり方っていうのは一致してくるわけですよね。 なので、まあ、30分から1時間同じ目的の中で練習をして、その後また先に進むっていう風なやり方でやってたんでね、まあ、その方がもちろん効率的だし、クリアもこう早くできるんですよね。なんでそのバンムートでもね、そのチラチラとこう、まあ、攻略サイトを見るような感じでするなら、もう全員がね見て、で全員がね予習をした方がいいんじゃないかとかいう風に思うようになったんですよね、当時。でもね、なんかじゃあ全員でしっかりと予習をしてバフムートをやりましょうっていう風にじゃあなるかっていうと、まあそれはね、その結構私にとってもものすごいやっぱ負担なんですよね。まあ自分が平日はもう1時間とか2時間ぐらいですよ。でもう平日はもうほとんどあんまりコンテンツっていうのはバトルコンテンツとかしないので、ほとんどギャザクラとかそういう日課とか週課とかあるじゃないですか、そういうのやるんで、週末の土日のどっちかで1本ずつぐらいの感じなんですよね。でもし、自分がゲームをやるっていう風になったら、まあ、取り込めるコンテンツってもう一つぐらいなんですよね、自分の負担的には。でそれがね、その例えば最新の極の極ルビカンテとか、まあその上の霊式とかをやろうっていう風に例えば思ったとしたら、おそらくね、今みたいにそのバフムートを完璧に予習してやろうっていう風になると多分ねできないと思ったんですよね。バフムートをやりながら他のコンテンツを、まあ、やろうっていう気には特にはなってなかったんですけど、まあ、そういうふうなことも考えるんで、このバハムートを続けてていいのかとかいうこともこうちょっと考えるようになってしまったんですよね。でやっぱりね、なんかそのしっかりと全員が予習するわけではないので、いつ終わるかっていうのがなんか全然なんか見えなくなってしまってね、ちょっと気持ちの負担が自分の中で大きくなってしまって、焦ってた時がありました。まあそれね、今正直な気持ちとして言おうかなと思うんですけど、でね、なんかちょっとこういつしかね、この固定から抜けたいなっていう風に思うような気持ちもちょっと持ってますね。まあでもね、なんかずっとやってきてるし、みんなめちゃくちゃいい人だし、なんか抜けるとかも言い出せないっていうので、ちょっとその自分の FC のメンバーさんとかにはそういう気持ちも言ったりとかしてました。でそういう時はね、やっぱりあんまり自分自身もうまくバトルとかもできなかったし、あとチャットとかでもね、積極的になんか提案とかね、発言っていうのもできなかったなというふうに思います。でまあその時期も重なるんですけど、ちょっとねゲーム上でちょっといろいろ悩んでたこととかもよく悩むんですけどね、 MMO でね悩むんですけどね、そういうことがあって、でまあちょっとね、それを DAIGO さんに相談したんですよね。なんか私すごい綺麗な世界にいるんだろうけど全然綺麗だと感じないんだよねって言って、でチャットとかでね流れてる字もあんまりよく追えなかったり、あとね、なんかセリフ、キャラクターのセリフとかも全く頭に入らないんだよねみたいなことをダイブさんに言ったらね、もうインしない方がいいよっていう風に言われたんですよね。そんな状態でずっとね毎日やるのおかしいし、なんか毎日やるっていうことがなんかあなたの体に染み付きすぎてて、自分のね冷静な判断を失ってるんじゃないかっていうような感じで言われたんですよ。で私もなんかそうだなっていうふうに思ったので、ちょっとこう一旦ゲームをやめることにしたんですよね。なのでそのゲーム、DAIGO さんにそれをもうやめようっていうふうに言われてから、ゲームにインしなかったんですよね。で、もちろんそしてもこの固定は続いてるんで、固定の連絡がやっぱり来るじゃないですか。でその時にね、なんかもう一回そのバハムートのことを思い出したんですよね。多分ねその時に、まあ今そういう状態ですと、精神的にちょっとおかしい状態ですと、なのでバハムートは一旦やめます、固定を抜けますっていう風に皆さんに言ってもね、誰も多分ね私のことを咎めたりっていうのはなかったっていうのは分かってたんですけど、まあだからそれはね、そういうところは心配はせなかったです。 だけどやりたいのかな、やりたくないのかなっていうのをなんかもう一回自分の中に問いかけるような感じの作業を、そのバハムートのね固定が1日前だっていう時になってしました。だからどっちかなって、自分が人のこととかね、固定のこととかは考えずにね、自分がやりたいかやりたくないかだけ考えればいいよっていう風に思って、でそういう風に考えて出した答えがやっぱりみんなとねバハムートをやりたいっていう、そういう感じですね。なんかねバハムートやってみたいっていう風に、なんか一番最初にバハムートやりたいって思ったようなね、そういう気持ちにねなったんですよね。で本当1週間ぶりぐらいに1週間ぶりっていう言葉があるのかちょっとあれですけどね、まあ毎日インしていたのもちょっとやめててっていうことですけどね、みんなと普通に会ってグリダニアに集まって入ったんですよね。久しぶりだったのでちょっとスキルとかは怪しかったかもしれないんですけどね。でなんか相当バトルが楽しかったんですよね。チャットでね、ここ難しいなとかね、ギャーまた間違えたとかね、そういうのをこう言い合ってねやるのがなんかすごい新鮮な感じがしましたね。でやっぱりこのね固定のメンバーがめちゃくちゃ最高に好きだなっていう風に思うようになって、なんかねそれからもちょっとゲームは一時休んでたんですけど、バハムートやるたびにねこのゲームやりたいなっていう風に思うようになったんですよね。なんかねむしろこうバハムートにちょこちょこっとこうバハムートだけのためにこう入って、バハムート終わったらすぐアウトしてみたいな感じだったんですけど、多分ねバハムートやってなかったらもういない可能性もありますね。戻ってない可能性もあるかなと思いますね。ただねそれで私はまたこのエオロゼアに、戻ってきたんですけどね。で今とかはもう通常通り普通に自分のコンテンツをやってるんですけれども、ちょこちょこね、たまに疲れたりとかするときは休むようにはしました。でね、あとバハムートなんですけど、固定ですけどね、やっぱりね本当に難しいですね。さっき言ったみたいに、その私はその別のことでメンタルで抱えててね、でみんな一人一人ね、やっぱりその時期っていうのもずれてたり一緒だったりとかいろいろするので、そういう中でね長い間固定を組んでいくっていうのはやっぱりね、これだけの人数がいたらねうまくいかない時期っていうのがあるのが普通なんじゃないかなと思います。それでもこの固定がやっぱ続いていくっていうのはやっぱりね、いいメンバーに恵まれたからじゃないかなというふうに思います。固定についてはねそんなところですね。これからも私新生編も頑張りたいのでよろしくお願いします。で新生編ですよね。新生編、最後の新生編はですね、これから始まっていくんですけど、漢字がね真になるですね。真は誠っていう字ですけどね、になる、なるは成功のせいですけどね、真になると書いて新生編っていう感じですよね。でこれは吉田さんのねインタビューの記事を読んで知ったんですけれども、同じ読み方ですけどね、新生エオルゼア、これはね新生エオルゼアは吸盤がねあまり振るわなかったということで、一回新生はぶっ潰そうっていう風にして現れたのが吉田さんですけどね、タラがぼーっとして一度旧エオルゼをぶっ潰すっていうことでね、吉田さんがしたんですけれどもね。でそのね新生エオルゼの新生は新しく生まれ変わるっていう風に書いて新生っていう風になってるんですけれども、このバハムートはね同じ神聖でも神になると書いて神聖っていう風な感じですね。でこれはね吉田さんが理由を言ってるんですけれども、エオルゼアが、神聖した理由が明らかになる、それで神になるっていう風に書いて神聖っていう風に名付けたっていう風に語ってますね。ですのでこのねバハムートの新生編を全て終えて 神聖エオルズヤ、こちらのパッチっていうのは全部が、完成するというふうに言ってもいいのかなというふうに思います。まだねストーリーをやってないっていう人もいると思うのでね、その辺の謎が今後解けていくっていうのはすごくねめちゃくちゃ楽しみなんじゃないかなというふうに思います。それでねまた強敵が多分待ってると思うんですよね。まだちょっと全然予習はしてないからわからないんですけど、進行編以上の敵が待っている可能性もありますので、そちらのバトルも今後楽しめればなというふうに思います。はい、それでは今日はこれで終わります。皆様素晴らしいエオルゼアライフを。